7歳が生き方をする30の弟、そのうち、妄想すれば7歳。行動すれば7歳ない。7歳が生き方をするなら妄想には注意です。想像がないのです。自分の前をイメージしてワクワクすることがあるでしょう。何か自分のイメージすれば実現させたい。という気持ちがあるでしょう。理想の前を思い描くことで夢に向かう力が何ってくるでしょう。夢を叶えたイメージが心の励みになることもあるはずです。あくまで現実的な想像であれば健全です。しかし、妄想となると話が変わります。妄想すると現実から離れたイメージに変わります。妄想には根拠がない。妄想と想像は似てないものです。想像と妄想のしないとは何か。それは現実にあるかどうかです。想像はありえない範囲のことであって現実にあります。妄想はありえない範囲に及んでいて現実にありません。妄想とは今は想像が妄想した想像状態です。妄想は気持ち的に先行するため現実を無視したイメージが膨らみます。宝地の一等を当てて毎日遊んでください。憧れの相棒と結婚する。大富豪と結婚して円満夫婦を築く。背中の羽を生やして空を自由に飛び回る。会社を起業して最年少で上場する。極めて可能性が低いことを本気で考え信じてしまうようになります。非現実的な理想を求めに人生や再生が失われます。真実ではないものを真実を誤って思い込むことが増えます。大富豪が強くなった時無視の陣がされてしまうのです。妄想は古代妄想や非妄想に発展することもある。妄想がエスカレートすると古代妄想や非妄想に発展することも少なくありません。こうなると大変です。妄想と現実の差が分からなくなりおかしな連動をすることになります。ちょっとおかしいよと思想を書くことになるでしょう。被害を受けていないのに被害を受けていると誤解するでしょう。自分が被害を受けるだけでなく周りに迷惑をかけてしまいます。心のバランスが崩れ精神的な病になる可能性もゼロではありません。行動すれば流されない。妄想するのではありません。行動するのです。妄想する暇があれば行動してください。想像がエスカレートして妄想に発展しそうになれば行動のご参です。妄想に発展する前に行動しましょう。行動すれば妄想の日になれ現実が見えてきます。合理的で現実的な考え方ができるようになります。行動すれば自ら道を切り開くことになるため人生や再生が失われます。行動することは夢に近づくことであります。一歩前に踏み出すことは一歩夢に近づくこと。行動すれば夢に近づいていく実感が湧いて人生が楽しくなっていくでしょう。もちろん行動することで失敗をすることもあるでしょう。失敗も一つの結果です。その失敗は静かにすることで次のステップに進めます。以上のことをまとめた上であなたの名言を送ります。妄想するな。行動しろ。7歳が生き方の損です。妄想するのではなく行動する。7歳が生き方をする30の弟。その2、自分は人生の脇役という考え方なら流され。人生の主役は自分という考え方なら流されない。自分は人生の脇役と思っていませんか。自分の弱さについて涙を流すこともあるでしょう。容姿や能力が劣っていて自信を失うこともあるでしょう。恵まれない環境であることを恨んで評価に誤ることもあるでしょう。自分は恵まれていないと思うようになると悲痛な考えが生まれます。どうせ私なんて所詮私のような人間はと悲観することが増えます。人生に対してどうせ今だと僕は入ってしまいます。諦めることが多いと人生における自分の地位が下がります。セーフイメージが下がっていくと自分は人生のこれは誤った認識です。素直でも謙虚でもありません。悪い思い込みです。自分は人生を諦めるという考えがあると強い力ができなくなります。結果としてなされることになるのです。自分は人生を諦めると思っているからなされ。自分は人生を諦めると思うのは良くありません。自分のことを諦めると思っているとそういう態度や生き方になってしまいます。自分の気するようになり自分の知識から存在になります。レベルにもなくなり生きる気力ができなくなるでしょう。真剣に生きる姿勢が失われ、なりやない生き方になってしまいます。心の健康にもあり影響が及びます。社会性が失われ、依存性が強くなり、なされやすくなるのです。臆病の心が生まれます。自己主張が生まれます。いつも自分のことが頭の足に自己成長や自己実現に支障を来します。自信不足や能力不足もあれば、恵まれない環境もあるでしょう。思い通りにいかないことがあれば、私そうなストレスに失格しているのかもしれません。もやもやした自分の中を生きていて、本当にこの道でいいのだろうかという考えかもしれません。弱い自分を求められることないこともあるはずです。しかし、今弱い自分とはいえ、自分のことを諦めたものは良くありません。自分に対しても、人生に対しても失礼です。あなたは人生の主役です。人生の主役は誰なのか。自分なのです。人生の主役は自分と考えましょう。他にも自信もなくていい。弱い自分であろうと恵まれない環境にいようと関係ありません。どんな人生であろうと人生の主役は自分です。あなたは人生の主役ですから、主役らしく振る舞うのが自分です。自分にそっと役が立っていることを明示してください。人生というステージがあり、あなたはそのステージの主役です。周りにいる人たちはあなたを引き立てる脇役、もしくは観客です。人生の主役は自分という考え方を自分にしてください。再生の主役は自己責任の気持ちが薄まされ、自然と見なくてしまいます。人生は自分中心で回っていると考えよう。人生は自分中心で回っていると考えてください。世の中は自分中心で回っていると考えるのは傲慢ですが、人生は自分中心で回っていると考えるのは普通です。人生の主役は自分と思えば自然と視線が前を向きます。自分の道は自分で切り開く、困難は乗り越えるのもというようなそうなるでしょう。生き生きして頭へ積極的になって、頭へ挫折があっても復活するのが頭へと思います。堂々としているのかな、こういった心配は不要です。目を輝かせて生きてください。主役なのですから、堂々と生きしなければいけないのです。あなたは人生の主役なのですから、新しいことにチャレンジすることが大切です。挫折することがあっても、人生の主役は自分という意識があれば立ち直ります。人生の主役は自分と思えば流せない。人生の主役は自分と意識しましょう。はっきり声に出して言ってみるのもよし、しっかり意識して潜在意識まで浸透させていけば強い意識になります。主役らしい顔つき、主役らしい話し方、主役らしい生き方になります。すでに人生の主役は自分だと笑っている人でも改めて再認識してください。人生の主役は自分と思えば流せないのです。自分は人生の脇役ではなく、人生の主役は自分と考える。7歳が生き方をする30の弟、その3、兄弟で生きているから流せる。自分で生きているから流せない。7歳が生き方をするなら兄弟が身を切るです。私たちは兄から同情されているのか気になることがあります。私は人から同じているだろうか、どう思われているだろうか、どう評価されているだろうか、あの人にとって私はどんな価値があるだろう。確かに人目を気にすることがあるでしょう。受験での内心と就職活動での面接、職場での人事評価、評価される場面があるのも事実です。評価される方が嬉しいのは間違いありません。だからといって、兄弟ができるのはよくありません。兄弟ができると兄の価値に振り回されます。価値観は人それぞれ。世の中にはいろんな人がいます。価値観は人それぞれです。ある人が美味しいと感じる食事は別の人がまずいと感じるかもしれません。ある人が面白いと感じる映画は別の人がつまらないと感じることもあるでしょう。ある人が正しいと感じることが別の人が間違っていると感じることもあるでしょう。兄の評価から気にしていると相手の価値観に振り回されます。人の評価を気にすると人の価値観に振り回されます。どれがいいの？どれが正しいの？どれが本当なの？注意が定まらず困難なくてストレスになります。兄弟ができると振り回されることになります。自分と大切にしてください。自分で自分を評価するということです。自分が良ければそれで良しと考えます。他の人がどう感じようと評価しようと関係ありません。自分が良い悪いと思えばそれが正解です。食事をして美味しいまずいと思えばそれが正解です。自分が見て美しい醜いと思えばそれが正解です。他人の評価は気にしません。自分がどう感じどう評価するかです。人生の主役は自分なのですから自分の評価を大事にすることです。他人の評価は答えが無数にありますが、自分の評価は答えが一つしかありません。答えは自分が出した評価です。自分が出した評価を大切にしてください。自分が出した評価は自分にしかできないものだからです。私が出した評価はこれだと胸を張りましょう。自分評価できていれば流されることはありません。他人の評価を気にするなら参考程度にしておく。自分評価できるとはいえ人の評価が気になることもあるでしょう。もちろん他人評価を気にすることはあっていいのですが、参考程度にしておくことです。なるほど、そういう考え方もありますね。意見として参考にさせていただきます。一定の距離を保ちながら吸収していきましょう。参考としてですが、上手な付き合い方ができます。あくまで自分評価が最優先です。自分評価を気にすることであなたの中心なので他人評価ともなく付き合います。他人評価ではなく自分評価できる。7歳が生き方をする30のこと、その4、消極的になっていることがなされ、積極的になれば流せない。消極的とは何か、自分から進んで働きかけようとせず引っ込み出しないのことを言います。7歳のためには消極的になってはいけません。自分でおかしくていることに思うかもしれませんが、よくありません。消極的になっていると周りから影響を受けやすい状態になります。消極的であることはまず弱々しいことが生まれます。自分の意思が頭の足になり、再生が失われます。不利になってしまい、やらされるという状況が増えます。不満があっても、自分から動いて現状を変えようとしなくなる。逃げる、鍛える、やめておくのが多くなります。押すことに押されることの方が増えるでしょう。周りの影響を受けるのは、あの状態になり、不安定な生き方になるでしょう。消極的になればなるほど、自分の守る力が弱くなります。本音では嫌な、やりたくないと思っていても、消極的になっていることはありません。周りからの働きかけに対して、食い払ったりすることなく、そのまま流されてしまいます。消極的な気持ちは自然と表現でもの、消極的になっていると、やる気がない、元気がないと誤解されます。 怯えている、嫌がっていると、そうに対処されます。いくら自信があっても消極的な態度では自信がないように見られます。弱みにつけ込まれ、不幸な仕事を押し付けられるでしょう。運も悪くなりチャンスも逃げていきます。消極的になっていると、なかなか人生が前に進みません。目標の達成なので夢を実現できなくなります。夢が夢のままで終わってしまいます。自分らしい人生を生きることができません。消極的な方は死んでいるも同然。消極的であることは悪運と悪を招きます。消極的なプラスに働くこともあると主張する人もいるかもしれません。たとえそうだとしても、プラスよりマイナスに働く方が圧倒的に良い。残念ながら、これが現実です。消極的というだけでリスクをないと考えてください。流され、利用され、流されます。誤解され、運をもたらし、チャンスを失い、トラブルを招きます。消極的な方は死んでいるも同然です。積極的になら、流されない。流されない方をするなら、積極的になってください。自分から働きかけることを阻止せよとしましょう。誰かに言われたらするのではなく、自分の意思で行動します。積極的になると、強いことが生まれます。心のボルテージがない、やる気や元気もできます。他人に精神が強くなって、勇気もないに、悪気になります。押しが強くなるので、思いどおりの道を行きやすくなります。積極的なら、自分の思いから物を与えます。嫌なことはきちんと断るようになる。自分の中からパワーが引き上げているので、周りから強くなっても、崩すことがなくなります。やりたいことはどんどん積極的にやりたいことはどんどん積極的にやっていきましょう。いつかやってみたいと思うことを今からやりましょう。気になることがあればとりあえず近づいてみましょう。何もしないから何かをすることです。やるぞ、と気合を入れてください。積極的になって心の中でやりたいことの中で心を燃やしてください。失敗が怖いこともあるでしょう。失敗してもいいからという好奇心になればいい。失敗を肯定すればどんどん動きたくなります。大切なのは思うことがなく行動で示すこと。積極的な大切なのは分かっている。当たり前のこと。そう思う人もいるかもしれませんが、ちょっと待ってください。改めて自分を振り返ってみましょう。思っているだけになっていませんか。実際はきちんとできていないことが多いもの。知っている、分かっているだけでは意味がありません。改めて理解していても、そういう現実に考えていなければ無理です。改めて思ったり満足せず、きちんと行動して満足することです。改めて思って終わりにするのではなく、きちんと積極的な行動を起こしていきましょう。積極的になる。流されない生き方をする30の方法。その後、犯人意識ながら流される。当事者意識を持てば流されない。流されない生き方をするなら犯人意識に注意しましょう。犯人意識になると仕事になってしまいます。ニュースで事件が報道されていても仕事としてしまうことが多いもの。だから、かわいそうにと思うものでも自分には関係ないと思ってしまう。確かに自分には関係ないことでしょう。突っ放した考え方をする自分がいるかもしれません。周りのトラブルに関心で生きている人も多いのではないでしょうか。しかし、流されない生き方をするならここに立つのです。犯人意識になると仕事と思ってしまいます。関係性が低下して見ていただけの状態になります。真剣に物事を考えなくなり、学べることになっても学べなくなり、浅い考えが学べるようになり、いざというとき流されやすくなります。当事者意識を持てば流されない。流されない生き方のために大切なのは当事者意識です。当事者意識とは自分がそのことなのか関係者だという時間のことを言います。頭の中でイメージして自分が当事者であることを意識してみてください。たっぷり想像力を働かせましょう。頭の体操のつもりでも構いません。関係者でなくても相手を自分と見立てて考えることができるはずです。当事者意識になれば強くなります。真面目に物事を考えることができるようになります。自分だったらどう感じるだろうか、どうするだろうか、自然と見なくてしまい具体的な方や考え方ができるようになります。当事者は自分のためになる。ニュースは当事者意識を持ちながら接してみてください。メディアで報道されるニュースだけでなく、身近な人のためにも同様です。当事者意識を持つことで追加点ができるようになります。思考が宣伝され、夢が変わっていきます。ここが欲しいねと違和感に気づけるでしょう。自分も気をつけようと中間に流されるでしょう。些細なニュースでも真剣に受自分に関係ないことでも当事者意識を持てば自分との関係性が生まれます。ニュースらしいな、教訓内で生活最善や自己成長を磨かします。ゆくゆくは賢い生き方にもつながります。あらゆるニュースが自分に変わります。自分に関係のあるニュースと関係のないニュースがあるのではありません。あらゆるニュースは自分に関係しているのです。犯人意識ではなく当事者意識を持つ。流されない生き方をする30の方法。その6、ぼんやりした考えから流される。はっきりした考えを持っていれば流されない。ぼんやりした考えはよくありません。ぼんやりした考えは違ったりと同じです。先生とされておらずどこに何があるかわかりません。ごちゃごちゃしていてストレスが溜まります。ぼんやりした考えを持っていませんか。曖昧なことは抽象的な表現が増えます。良いような、悪いような、好きなような、嫌いなような、やりたくないような、自分でもよくわからない。まあまあです。かまなく、かまなく、どうぼんやりした言い方をすると相手も返事に困ります。コミュニケーションが行き詰まります。ぼんやりした考えはないものです。好きな食べ物を聞かれたとき自分でもよくわからないという言い方では話が盛り上がりません。意見を求められたときどうなんでしょうねという曖昧な答え方では相手を困らせるでしょう。仕事を聞かれたときなんとなくやりたい仕事だからと答えては良くないと判断され不採用な確定です。ぼんやりした考えはないものです。相手が自分の考えを持っていないと判断されるでしょう。ぼんやりした考えを持っていると見た目は悪くなります。考えていることは自然と表に現れます。吐き直しまで最大に倒すことになり態度も弱々しくなります。自分の考えを正確に表現できないと相手もどうせ真剣に変わらないでしょう。はっきりしない考え方はきちんと意思表示ができないから相手も失礼です。ぼんやりした考えを持っているとトラブルも増えます。誤解を招いたり、不幸な理解を招いたりして、不幸な対立になるでしょう。はっきりした考えは相手に突っ込まれます。他のできる相手を見せたと、寂しいターゲットにされるでしょう。ぼんやりした考えは悪いことがあってもいいことがありません。はっきりした考えを持てば流されない。はっきりした答えを持ちましょう。意見を問われたときは言葉を濁さず、きちんと自分の考えを述べるようにします。私は〇〇だと思います。〇〇と考えています。人の言葉ではなく、自分の言葉で述べましょう。少し話が冗長になってもいいので、きちんと自分の言葉で述べることが大切です。自分の言葉で述べることは説得力がなります。具体的であることをあなたはどう考えているのですね、と相手に伝わります。相手からは、この人はきちんと自分の持っているねと思われ、あなたのことを理解するようになります。賛否を問われたときもはっきり答えましょう。賛成なら賛成ときちんと答え、反対なら反対ときちんと答えます。正しいか間違っているか気にせず、正直自分の考えを表明するだけです。その根拠もはっきり詳しく説明します。少なくとも答えたときこういうイメージではっきり答えましょう。仕事を聞かれたとき具体的な理由を述べましょう。どうしてもわからないときは正直に答えませんと答えることです。わからないことなどは仕方ありません。正直に答えれば相手は詳しく説明してくれるでしょう。ぼんやりした考えは避け、はっきりした考えを持つ。流されない生き方をする30の方法。そうなら、なれば作ってもらうものと思えば流される。なれば自分で作るものと思えば流されない。自分の人生にはいろいろな流れがあります。勉強の流れ、仕事の流れ、デートの流れ、トレーニングの流れ、人の流れを作ってもらえば流れでしょう。この流れでやってくださいと言われたらその通りにしたいわけです。流れを考えるとはいえ、知恵が必要です。人の流れを作ってもらえば考える必要がなくなってなるです。だからといって、なれば作ってもらうものという考え方はよくありません。決定権を言われることになるからです。決定権を言われることは安心になること。人生では決定権が重要です。なれば作ってもらうものという考え方になると決定権が相手に移ります。決断や選択をしてみられるのは要注意です。依存心ながら自分の意思でアクションを起こすことになります。腕になるため実践が育ちません。心も終わりはしない、なかなかやる気もありません。人の話が多くない自信がないと動けなくなる。言われたことができない人になる危険もあります。人からコントロールされてしまい、怪しい人になってしまいます。決定権を言われることは怪しい人になることを意味するのです。人に作ってもらったならないので、異常性ができない。人に作ってもらったならないは自分にやっていることはありません。むしろ勝手ないことが多いでしょう。あくまで人が勝手に作ったならですから、実行者の好みや適正な行動されていないことが多い。なんだかしっくりこないという悩みまでそれがストレスになります。順番の行動をスピードに違和感に苦しみます。違和感を我慢することなくストレスが積み重ねます。ならば自分で作るものと思えば流せない。ならば自分で作るものと考えるのではありません。ならば自分で作るものと考えるのではありません。ならば自分で作るものと考えるのです。自分の人生ですから、自分のならば自分で作るのが基本です。自分で流れを作るのは怖い、恥ずかしいと思うかもしれませんが、勇気を出してください。自己流でいいのです。自分で流れを作る姿勢ならば強い心が育ちます。自主性、正しい自己責任の意識が生まれます。自主性と自己責任は流されないで生きていくうえで不可欠な要素です。自分が人生の恥を取ると考えれば、人には流されません。意欲的になってパワーと勢いが生まれます。前向きな気持ちになってやる気になってワクワクするでしょう。苦しいことがあっても前向きな気持ちになれば苦になります。自分で作った流れは心や愛着も生まれる。自分で作った流れは自分らしさが反映されます。こうしよう。こうしたい。自分の好みや適性が反映されるので取り組みやすい。 自分が下が感じられば、ことや愛着もあります。もちろん、自分が作った感覚が湧くことで、マネジメントの意識もあります。自分が反動に似ている感覚は、緊張感の生まれ、真剣な気持ちになります。自分が流れをすれば、いいことづくれ。実際、自己責任、マネジメント能力と一体が高まることで、周りに流されなくなります。自分が流れをすれば、影響を受けるではなく、影響を与える側になれる。自分が愛の身になったつもりで、流れを生み出していきましょう。周りに引っ張れるのではありません。自分が周りを引っ張っていきましょう。自分が流れをすれば、影響を受けるではなく、影響を与える側になります。流れは作ってもらうものではなく、流れは自分で作るものと考える。流れが生き方をする30の方法、その8、協調性を意識しているから流されない。共感性を意識すれば流されない。協調性を意識すると流されやすくなります。私たちは学校で協調性の大切さを知られてきました。場を乱してはいけません。周りのみんなに合わせて行動しましょう。お互いに譲り合ってみんなと仲良くしましょう。そう教わってきた人も多いのではないでしょうか。通常の協調性の裏に問題があれば、親から注意を受けていたでしょう。目指すことをしたい、躊躇、同調することを要求されてきました。もちろん協調性が必要な面もありますが、常に協調性が正しいとはありません。協調性は大切ですが、流されない生き方をする上では要注意です。協調性を意識すると自分を殺すことが増える。協調性を意識すると自分を殺すことが増えます。自己主張に抵抗があります。視聴者にことがあっても、場を乱すのではないかという予想がまで、正直な自分を出せなくなります。周りの意見や考え方に合わせることが増えるでしょう。我慢することが増えて、ストレスも高まります。ご検討に忙しくない、相手に迎合することが増えてしまいます。目立たない行動を行うことになることになるため、新しいチャレンジに取り組みになります。協調性を意識すれば、同調性が高まって、流されやすくなります。私たちが生きる社会では、協調性が有効な面もあり、いいなのも事実です。だからといって、協調性に固執しないことです。協調性も大切ですが、もっと大切なことがあります。それが共感性です。協調性と共感性をしないことは、協調性と共感性を混同しないことです。どちらも調和を意識するという点は同じですが、本質は似ていないものです。協調性と共感性をしないことは何か。協調性は自分が下を捨てながら相手に同調すること。共感性は自分が下を保ちながら相手に寄り添うこと。協調性に実践、再生はありませんが、共感性には実践、再生があります。この違いを理解すれば、あなたの視野が広がります。共感性を失って、心のコミュニケーションを実現する。長さが生き方をするなら、協調性より共感性です。共感性を失って、心のコミュニケーションを実現しましょう。相手とのコミュニケーションではまず共感です。相手が楽しんでいるときは同じ状況を明示して、自分も同じように楽しみを感じましょう。相手が楽しんでいるときは相手を聞きながら話を聞いて、相手の話を理解していきましょう。相手が悩むことを抱えて苦しんでいるときは、当事者になったつもりで複雑な気持ちを理解に努めましょう。相手と策を提示できなくてもいいのです。話を聞くだけで十分です。苦しいね、悲しいね、相手になるね、という共感の仕事で相手は救われるでしょう。共感性を意識すれば、もっと優しい人と仲良くなってきます。これが相手の心に寄り添うということです。共感性を意識すると、心が通った人間関係を続けて。共感されることでも苦しく感じるもの。相手の気持ちを理解することは思いやりの表現です。相手は気持ちを笑ってくれたと感動してくれるでしょう。共感は再生が頑張れているので、流されることはありません。共感性を意識すると、心のコミュニケーションが実現されます。心が通った人間関係を続けているのです。協調性より共感性を意識する。長さが生き方をする30の方法、その9、感動的な人になると流される。理性的な人になれば流されない。流されやすい人には感動的という特徴があります。怒りっぽい、すぐ泣きやすい、興奮しやすい、イライラしやすい、気分の沈みが激しい、心が痛いならば要注意です。感動的な人は感動のコントロールが苦手です。ちょっとしたことです。感動が苦手です。気持ちの変化に敏感なのはいいのですが、その感動を抑制できないのはよくありません。すぐ感動的になると冷静が失われ、自制心が汚くなります。判断力や思考力が低下して感情に混ぜた行動を起こしやすくなる。感動的になると全体像を外したり、物事を客観視できなくなったりします。いつも何かトラブルに見舞われることになり、息苦しく感じることが増えるでしょう。感情の起伏が激しい人は特に注意が必要です。理性的な人ならば流されない。長さが生き方をするなら、目指すは理性的な人です。理性とは本能や感情に支配されず、論理的に行動する能力のことを言います。理性的な人ならば感情のコントロールがなくなります。常に次々と高い考え方ができるようになります。おかしいことはおかしいと気づいて流されることがなくなります。人間は感情を持つ生き物です。だからこそ感情をコントロールすることが大切です。普段から感情を抑えるトレーニングの時も、理性を支えているのは脳の前頭葉という部分です。ここでこの少し異なったところに位置しています。前頭葉は別名、脳の最高司令部と呼ばれ人間が知られている部分です。前頭葉の機能が高まれば、それだけ感情抑制の力も強くなります。普段から感情を抑えるトレーニングをすることで前頭葉が鍛えられ、感情のコントロールがなくなります。感情を抑えると言っても無感情の人間になるということはありません。感情に支配されるのではなく、感情を支配するということです。感情を支配することを感情のコントロール能力が高まると言います。理性的な人になることで感情に流されることなく行動できるようになります。理性は人間が知る最も本質的な要素。理性を大切にしてください。人が他の哺乳類と違うのは理性があるかどうかです。私たちは他の哺乳類動物とは違い、理性が大きく発達しています。理性がないと野生の猿のようになります。子供たちが野生の猿のように引き裂かれることがあるのは前頭葉がなかった状態からです。人間が知るみたいな理性を大切にしてください。理性があるからこそ人間が知るみたいです。理性は人間が知る最も本質的な要素です。感情的になりたいならまず深呼吸。感動を抑えるトレーニングをしましょう。今ちょっと感情的になりたいな。そんなときはまず深呼吸をしましょう。深く呼吸をすることで新鮮な酸素が脳に加わります。失いかけていた理性を取り戻せるでしょう。深呼吸をする前では、未来は同じであっても内側にある理性の力は高まっているはずです。感情が活発そうで深呼吸をしても間に合わない場合もあるでしょう。今は爆発寸前という状況です。感情が爆発しそうで右に動くときは、潔く一旦その場から離れましょう。しばらく時間を置くのが懸命です。時間は感情を沈める万能薬です。どれだけ激しい興奮も時間を置くから落ち着きます。理性を取り戻せば、流されることなく冷静に行動できます。感情的な人にはならない。理性的な人になる。長さが生き方をする30の方法、その10、美味しいがないから流される。美味しいものが流さない。生きていく上で自分が大切にしている方針、それは美味しいです。美味しいがないと方向性が定まりません。目指す方向や守る原則が定まらないと、地面と足が浮いたような状態になり不安定な生き方になります。他人の言動や行動に左右されることも増えます。周りから影響を受けたとき、周りだと他人に流されやすくなるでしょう。外部からは強くなって雰囲気に流されてしまうのです。美味しいがないとパワーや勢いがないず行動力が弱くなります。美味しいを持って生きる。長さが生き方をする上で美味しいは欠かせません。美味しいイコール流されない力です。美味しいを持って生きてください。自分が大切にしたい方針であれば何でも構いません。人に優しくせず、嘘はさない。仕事しない。選挙の投票は必ず行く。お金の貸し借りはしない。親友の誕生日はきちんと行う。仕事の納期に遅れない。良い時以降の日食はしない。タバコは吸わない。引き受けた仕事はどんなことでも責任感を持って取り組む。美味しいものが周りから圧力を受けても流されません。邪魔が入ったり悪口を言われたり何のプレッシャーを受けても屈することなく通過します。相手からどうしてと質問されても私の美味しいからですとはっきり言い返します。やる気がなかったり元気がなかったりすることもあるでしょう。個人的な事情があっても美味しいを守る気持ちが働いて自分に打ち打って動きます。美味しいものが力強いアクションを起こせます。行動心や方向性がはっきりするため自分の進むべき道にはやる気が出てきます。美味しいは何をやった方がいいものです。夢や目標があるならなおさら美味しいを持って取り立ててください。美味しいを持ちしっかり掴むことで掃除が終わっていきます。美味しいを買うことも待っていい。以上、決めた美味しいはできるだけ抵抗がないようにしてください。心を変えたら美味しいのになりません。美味しいとは自分との約束です。自分との約束を破っては自分の信用できなくなります。自分との約束はしっかり果たすことです。ただし、例外もあります。思わぬ方にぶつかって美味しいを買いたいこともあるでしょう。あるいは、価値観の変化によって美味しいを買いたくなることもあるはずです。美味しいを買いたいこともあっていいのです。美味しいは何でも守り通すものではありません。むやみに固執すると、陰陽性ができない何かものになってしまいます。人生を進むにすることが闇に消化してしまいます。人生では想定外な発生するものです。時には心が美味しいを変えるのは良くありませんが、合理的な理由があれば美味しいを変えることも可能です。特に完璧主義者は美味しいの他に対する抵抗があるため要注意です。完璧主義を主張したいなら解釈を変えてください。美味しいは自分との約束ですが、約束の中身を変えるという解釈にすれば都合がつきます。完璧主義を保ちつつ美味しい健康を受け入れられるでしょう。美味しいを持つ。以上、決めた美味しいは横の異なる限り貫く。長さが生き方をする30の方法、その11、スピーチャーの世界を生きていれば流される。宮の世界を生きていれば流されない。あなたは今どんな世界を生きていますか。スピーチャーの世界を信じてもその世界を生きていれば要注意です。もちろんスピーチャーの悪いわけではありません。霊、魂、あの世など超自然的な存在を信じることで生きる側を生まれることがあるでしょう。未来のものの力を信じることで勇気づけられたり元気づけられたりすることがあるもの。 しかし、いくらパワーを得るとはいえ、帰りには要求です。スピーチャーを楽しむことはあっても、その世界に乗っ取り込むのは良くありません。心境の状況になると、周りが見えなくなります。スピーチャーの世界を生きていると、流されやすくなります。見ることが不利益を漏らすことになるでしょう。スピーチャーの世界はあなたを間違えると大変。スピーチャーにとっていかないと、現実な大事になります。で、魂、あの世を真面目に信じることになります。スピーチャーの世界は、比較的であり根拠がはっきりしません。雲のように掴むことがありません。スピーチャーの世界は、雲のように掴むことがないからこそ、あなたを間違えると大変です。二人して完全に言うことと、現実の区別なスピーチになります。一旦スピーチャーの世界にはまってしまうと、思い込みが発生して、認知歪みが生じます。普通に考えてそうとあることでも、正常に判断ができなくなり、信じてしまうようになります。絶対正しいという思い込みが発生すると、それしか見えなくなります。無意味な言動が増えて、貴重な時間やお金を消耗して、現実な大事になります。スピーチャーの世界にいることと、分別を変えた言動が増えます。こうしなさい、ああしなさいと、相手の意味になって信じてしまいます。相手の言葉に踊らせ、振り回され、流されます。これでは、もはやマインドコントロールの状態です。周りからの自分も身に入らない。スピーチャーの世界を生きていると、どんどん現実的な世界に進んでしまいます。何もしないことをあると答えるようになり、何もしないことをできると答えるようになります。おかしな言動を目指して、周りに迷惑をかけることが増えます。あなたは変わった。あなたはおかしい。洗脳されたような状態になり、周りからの自分も身に入らなくなります。友人関係や恋人関係に支障を来すことも少なくありません。スピーチャーの世界にハマっている人は絶好の可能。相手の言葉に流される場合はまだ良い方です。特には不利益を感じることも少なくありません。スピーチャーの世界にハマると悪い話に流されやすくなります。圧倒的な人からマインドコントロールされ、答えを話し合えるでしょう。最初の言葉を信じてしまい、高額商品を流されることになるでしょう。悪い宗教に引っかかって仕事を失ったり、家族に迷惑をかけたりして痛みになるでしょう。気づけば深刻な状況に発展している可能性もゼロではありません。悪い人から見ると、スピーチャーの世界にハマっている人は絶好の可能です。私たちは現実を生きている。スピーチャーの世界を生きるのではありません。リアの世界を生きましょう。私たちは現実を生きています。現実を生きているのですが、仕事も人間関係もリアのことを見ることが重要です。リアの目を見れば現実的な思考ができます。具体的な目標を見たり、実践的なデータを見たり、などするのと大切になります。接したい世の中であっても、スピーチャーの世界に見えないこと。リアの世界は生きづらくて接したい世の中かもしれません。ストレスの目だったり、このように痛いことがあったりすることもあるでしょう。だからといって、リアから目を出さないことです。スピーチャーの世界に見えないことです。見たことで何の解決もありません。スピーチャーの世界は楽しむ程度にしておくのが天命です。未来のものを信じることも大切ですが、私たちはリアの世界を生きています。リアの世界を生きているのですが、リアを最終するのが正解です。リアの世界を生きていれば流されることはない。現実を真正面から受け止めましょう。まず現実を見てリアを重視してください。リアを重視すれば理性と自制心が流され、考え方や行動がしっかりします。悪い話があっても断ります。不自然なことがあればそれはおかしいよねと主張できます。リアの世界を生きていれば流されることはありません。スピーチャーの世界ではなくリアの世界を生きる。流されない生き方をする30の方法。その順に、集団でいるから流される。個人でいれば流されない。流されない生き方をするなら集団に注意しましょう。もちろん集団の指定するわけではありません。学校の遠足や旅行の団体では集団行動も求められます。グループで行動しなければいけないときは周りに迷惑をかけないようにすることが必要です。また私たちの社会では集団で構成されています。家庭は家族の集団があり、学校は学校の集団があり、会社は会社の集団があります。それぞれの集団に属することで自分が守られたり、協力が得られたりします。役割を通じて自分のアイデンティティが保たれます。集団であれば心強いもの。一人では寂しいから人といたい、みんなと行動した方が心強いという人もいるでしょう。みんなでは怖くない。みんなといると充実感があります。寂しさが半減して楽しさが倍増するでしょう。集団には集団の良さがあるのも事実です。民主主義においても集団の構成性が大きな力を発揮できます。しかし、いつも集団の中にいると同調圧力と集団心理に影響を受けるからです。同調圧力と集団心理。集団でいると同調圧力が頑張ります。周りに迷惑をかけてはいけない。周りと同じでなければいけない。周りと調子を合わせなければいけない。心理的な力がなくて集団の右には自分の右に行くしかありません。頭で流さないと意識していても人の数が多いと生きるのは難しい。右に行きたくなくても大きな力の前では逆らえません。自分の考えを曲げることが多くなる。集団の中にいると前々するき、前々しないきという風潮に流されやすくなります。そんな選択や行動をしなければいけないことが増えます。集団の中にいると同調圧力によって周りに合わせた行動が増えることになるでしょう。集団でいると集団心理に惑わされます。自分ではノーだと思っていても周りのみんながイエスと答えるとそれが正しいように感じてきます。認知の歪みが生じて正しい判断、冷静な決断が妨げられます。全然の判断が難しくなり真実が見えなくなります。結果として本来の自分を失ったり自分らしくない生き方になったりします。集団の中にいると同調圧力と集団心理の作用によって流されやすくなります。これは仕方ありません。よくも悪くもこれが集団の特徴です。集団に対話しないことです。集団にはプラス面もありますが、いつも誰かと住んでいるといつか失敗しようとなるでしょう。ではどうすればいいのか。そこで大切になるのが個人です。個人で行動すれば流せない。個人で行動しましょう。集団から飛び出し一人で動いてみてください。ここの一気に狼になるのです。個人になると同調圧力から対抗して自由になります。人に合わせたり周りに気づかったりする必要がなくなって楽です。一体どこに行きます。自分のペースでやります。立ち回りたいことで始まります。映画館、美術館、博物館、レストラン、コンサート、旅行、それぞれ一人で楽しむと一層深く味わえるはずです。集団心理に惑わされることもありません。個人には孤独の時間があります。孤独の時間は自分と向き合う時間です。本音は小さな声で支えられます。自分の内側に集中して心の声に耳を傾けることで自分の本当の考えや感情に気づきます。集団心理に惑わされることなく自分らしい人生を送れるのです。個人で行動すれば判断力を設定力が支えられる。寂しく感じることもありますが最初だけです。慣れてしまえば集団より個人の方が楽に感じるでしょう。大きな自由が手に入るので歩みたい方向に向けて思いどおりの感情が整っていくのです。個人で行動するとミスや責任のことになりますが、その緊張感によって判断力と決定力が支えられます。それが流されない手段に変わっていきます。集団から抜け出しましょう。孤独を愛しましょう。思いどおりの人生を歩みたいが必要がない限り個人で行動するのが特策です。集団でいることも大切ですが、個人でいることはもっと大切です。個人行動になった方には流されない人に見舞いが変わっているはずです。流されない生き方をする30の方法。その13、心の支えがないから流される。心の支えがあれば流されない。流されない生き方に欠かせないことがあります。それは心の支えです。あなたには心の支えがありますか？心の支えがないのは基礎のないようなものです。度合いが安定せず、難しします。地震や台風で外から強く受けた時、ずれたり傾いたりします。基礎は居場所にあるため目立つ地味な存在ですが、耐久性と安定性には不可欠な存在です。これは基本同じです。心の支えがないと台風から影響を受けやすくなります。精神が安定せず、難しします。耐久力がなくなり、ストレスやトラブルに弱くなります。いつも不安を抱えることになり、出現にもなくなり、会場になってしまいます。心の支えがないと仕事も支障が出ません。心が不安定になっていると、記憶や精神力が流れません。集中しにくい、根気が鈍い、モチベーションが上がりにくいなど、このような問題が状況が心の支えがあれば流されない。心の支えを進めましょう。心の支えは安定の役目を果たします。大切な人と信頼関係が結ばれると、おのずと心の支えになります。今、どんな人があるかが安定するように、人の心の支えがあるか精神安定します。辛いことや苦しいことがあっても、心の支えがあれば乗り越えられます。ストレスの波が今日とプレッシャーの風が吹くと、流されることなく自分の強さを保てます。心の支えの存在は人間関係。心の支えの存在は人間関係です。親子関係、兄弟関係、友人関係、恋人関係、師弟関係、抵抗を感じる人間関係もあるかもしれませんが、心の支えを考える上で人間関係は無視できません。新しい人間関係をすることも大切ですが、まず今の人間関係を大切にすることから取り組んでください。人間関係の充実は心の支えの強化につながります。情と絆で結ばれた人間関係は、限りのない財産です。心の支えと聞いて、まず思い浮かべるのは人間関係でしょう。もちろん、今の人間関係も心の支えの一つですが、その限りではありません。憧れの存在でもいいのです。例えば、サッカー、アイドル、スポーツ選手です。面識がなくても構いません。自分にとって憧れの存在でありリスペクトが伴っているなら OK です。リアの人物である必要もありません。映画や小説に登場する人物でも OK です。漫画やアニメのキャラクターでも構いません。憧れの存在ですが、一方的でいいのです。こちらが平和の目の前から心の支えになります。心の支えは多ければ多いほどいい。心の支えは一つだけと考える人もいるかもしれません。ここに先入観があります。心の支えはいつだってもいい。2つやいつだっても、それ以上あっても構いません。心の支えがたくさんあるのが不安のように感じるかもしれませんが、考えすぎです。心の支えはあくまで自分のことです。心の支えがたくさんあっても不安になることはないので安心してください。心の支えが多くなると複数行動から支えることになり、より心の強化と安定になります。 心の支えをする。7歳が生き方をする30の法と、その14、世の中の流れに逆らうから流される。世の中の流れに合わせば流されない。私たちの日常には大きな流れが存在します。世の中の流れです。世の中は薄い雲のように刻々と形が変わっています。新しいものが登場して来るものが消えています。以前は常識だったことが今は非常識になりつつあります。以前は常識だったことが今は常識になりつつあります。以前は未知だったことが今は主流になりつつあります。以前は主流だったことが今は未知になりつつあります。常識、言葉遣い、道具、サービス、交通、物流、世の中の仕組み、どれもこれも少しずつ形が変わって変化しています。これは起こりとして起こることです。どうして、ありない、不自然な、と叫んだところでどうしようもありません。世の中は変化していくものです。これは世の中は自然の仕組みです。世の中の変化は個人が中心できるものではない。世の中の流れに従わないことです。世の中の変化は世の中の流れを止めようとしたところで7秒です。圧倒的なパワーと全てを包み込むような雰囲気になって個人が中心できるものではありません。流れているものがと伝わっていると大きな抵抗を正面から受けることになって7歳に流されます。7歳だけでなく飲み込まれるでしょう。流れを止めていくから7歳のです。自分が流れていけば7歳。自分が流れていけばいいのです。世の中に合わせて自分を変化していくということです。変化を感じたら無駄な抵抗はせず素直に従うのが正解です。世の中の変化に合わせて自分も流れていきましょう。はい、わかりました。この方向に進んでいくんですね。素直に変化を受け入れることです。むしろ自分からその方向に向けて変化していくだけではありません。世の中の変化を歪んだやってきてもその方向に泳いでいながら流されることはありません。自分から流れていくのはあくまで自分の意思なので流されたことはありません。一気に変化するのは難しくても少しずつ変化するのは簡単でしょう。世の中の変化に乗っていけば少なくとも何も飲み込まれることはありません。世の中の変化に合わせて自分も変化していく。7歳が生き方をする30の方と、その15、流行を追いかけたら7歳。自分が下を追いかければ7歳ない。7歳が生き方をするなら流行に注意してください。世間の注目を集めていてブームになっていることがあるでしょう。流行の音楽、流行のファッション、流行のアイテム、世間で見られるようにしているものは人間心理として気になるもの。何だろう、気になる、試してみたい。心の声も大きくなるでしょう。流行を試して流行に乗っていると今の時代を生きている感じがあるでしょう。時代の先頭を生きている感じがあってワクワクするでしょう。もちろん興味込んで流行を試してみるのも悪くありませんが、だからといってすぐ取り付かないことです。しつこく追いかけ回さないことです。流行には冷静になっておくのが特策です。流行は薄いからもの。流行は長いものです。そして薄いからものです。今は厚いものになっていてもしばらく彼は冷めていくでしょう。どんどん衰えていき、そして別の流行が生まれます。流行はサイクルが早いという特徴があります。急に人気を集めますが、しばらくすればさっと消えます。新しく生まれては消えていき、また新しく生まれては消えます。例えば今年の流行サイクルであります。今年ということは来年は別の何かに変わるということです。これは主の音楽もファッションも同じことです。流行を追いかけるとお金がかかります。流行は一般的に金の価値が設定されています。流行はサイクルが早いため追いかけ回しているとお金が入ったようにお金が飛んでいくでしょう。出費が多くなるためなかなか貯金がかかりません。流行を追いかけていると自分まで失ってしまいます。あれ、自分の下は何だろう。自分の好きなものは何だったっけ。自分の個性が分からなくなってきた。まさしく流行に流されるという状態になります。流行と世の中の流れは似てないもの。流行と世の中の流れは同じではないか。流行も世間の流れも一部ではないか。確かに変化という点では同じですが、本質は異なります。流行は一過性のもの。世の中の流れは継続的なもの。例えば流行は花火であり、世の中の流れは大きな川です。流行は花火の音が聞いて美しくなりますが、すぐ消えなくなります。世の中の流れは地味なものですが、静かな様子でゆっくり確実になります。世の中の流れは継続的なものなので、変化に合わせた方がいいですが、流行はあくまで一過性なので注意してください。自分の下を追いかければ流さない。7歳で生き方をするためには一過性の流行は追いかけません。では何を追いかければいいのか。自分の下を追いかけましょう。自分に合った服装を追求します。自分の好きな音楽を追求します。自分に合った持ち物を追求します。自分に合ったライフスタイルを追求します。自分の下は時代に左右されません。時代が変わって世の中が移り変わっても自分の下は不変です。自分の下という花を咲かせよう。自分の下という花を咲かせましょう。自分の下を表現することは花を咲かせることと同じです。花は伸びたい高等に引き伸ばし、自由に泡を下を広げて成長していきます。あのままに成長するから美しい花を咲かせます。人も同じです。あのままを大切にするから自分らしい個性が見られ、自分らしい考えから学ばれます。美しい魅力を表現できます。花のように美しく咲くことができます。キーワードは自分は自分。もっと自分らしくなるよう、自分らしい服装、自分らしい持ち物を追求していきましょう。自分らしいライフスタイルの実現も果たせません。キーワードは自分は自分です。自分は自分という考え方を大切にすることで、人々には影響を流されることなく、自分の下を追求していきます。時間にはお金はかかるかもしれませんが、それだけの価値があります。自分の下を進めていけば価値観が安定して、未来に向かっていきます。7歳をことなく生きていきます。流行に挑戦するなら、どんどん認めておくのがいい。流行に挑戦するなら、どんどん認めておくのがいいでしょう。夢中になっても仕事や生活に支障のない程度にしておくことです。追いかけるではなく参考にするならいいのです。自分の下を大切にしつつ、参考として流行を確認してみるという程度であれば大丈夫です。興味関心を満たすことも時には大切です。どんなものなど、伝統として試してみようということが上手に流行と付き合います。流行に触れることは新鮮な刺激にもなり、バラバラしいことを保つ上でも役立ちます。流行ではなく自分の下を追いかける。7歳が生き方をする30の方と、その16、八方美人になるから7歳。一方美人になるから7歳。7歳が推奨にはある特徴があります。それは八方美人です。八方美人になろうとすると、誰かの愛を奪わないよう、要領よくしと付き合うことになります。みんなにいい顔して、みんなから支えようとしています。すべての人から敵であれ、人も敵を作らないようにしなければいけません。八方美人は表向きは手を磨くて素晴らしいことに思えるでしょう。しかし、こういうことがなさやすい状況もないのです。八方美人になるから7歳。八方美人は誰かの愛を奪わないように踏む必要があります。誰も傷つけず、誰も支えにすることがないようにしなければいけません。これは言うのは簡単でも実際は難しい。相手が手になっても、勲章を添えて断れなくなります。時間がなくても、無理に時間を与えなければいけなくなります。無理な無理をされても、嫌われないために、しぶしぶ引き受けることが増えるでしょう。相手が愛を奪わないよう、何でも受け入れてしまいます。誰に対しても、要領よく踏むことになり、相手に合わせることが増えます。言いたいことが言えなくなったり、やりたいことができなくなったりすることも増える。知らず知らずのうちに流されてしまうのです。八方美人を演じていると、振り回されることが連続になって、身も心もされます。よかれと思って、八方美人を演じていると、一切大変になるでしょう。振り回されない生き方をするなら、八方美人は卒業です。一方、美人になれば流さない。振り回されない生き方をするなら、一方、美人になりましょう。一方、美人とはその名の通り、一方、誰以上になるということです。みんなから伝えたいという願望は捨ててください。理想的最高の目標ですが、現実的ではありません。ほとんど実現が不可能です。みんなから伝える必要はありません。伝えたい人だけ伝えればいいのです。一方、美人は一方、誰を見ていればいいのです。みんなの要領よく人と付き合う必要もありません。大切な人と上手に付き合えばいいのです。関わる人数は少なくてもその人の人間関係さえ充実できれば十分です。八方美人より一方、美人の方が大きな幸せを感じることができます。嫌われたくな、知らずに生きたくない。一方、美人でいいのです。少し自己中心的なこともできますが、踏み合わせないためには必要なこと。時には嫌われることをせず行動しなければいけません。私は一方、美人ですと思っていればいいのです。悪印象になってもよし、残念に思われることもあってよし、嫌われることもあってよし、周りから悪く思われても気にしなければ OK です。一方、美人は最初から嫌われることができているので、知らずに生きたくなります。嫌われることはありますが、その代わりに踏み合わせることになります。モテるのは八方美人より一方、美人。世の中は八方美人より一方、美人の方がモテるようになっています。八方美人の方がモテそうに思いますが、最初からです。しばらく、ただこの人はみんなにいい顔していただかないと見られます。一方、美人は自分らしさが確立されているので魅力的に映ります。自分の持っている人は強い。きちんと自分の持っているからこそ、自分らしい魅力や個性をアピールできるようになります。もちろん、嫌われる人もできますが、一方、別される人からは伝えます。癖もある個性も変わった魅力もそれを認めている人が必ずいます。自分に合う人から伝えるように、自分に合った人間関係が構築されます。八方美人ではなく、一方、美人になる。7歳が生き方をする30の方と、その17、虫を見ていたら7歳。鳥を見ていたら7歳ない。虫の目では何か。虫の目では低い視点で小さなものを見せることを言います。小さな虫を見ていてください。小さな虫は視点が低いため、分的に狭い範囲にしか見ることができません。虫の目は、イコール、無表現です。虫の目は、イコール、見ている範囲が分的なので、体力感の差ができません。誤解が生じたり、間違いが増えたりします。正しい判断ができなくなって、7歳が増えます。虫の目も大切ですが、7歳が生き方をするためには、もっと大切なものがあります。それが鳥の目です。鳥の目を持っていれば7歳ない。鳥の目では何か。体力感の把握する視点です。大空から飛んでいるように明示してください。空を飛んでいるよりは視点が高いため、鳥の目全体を見ます。 鳥の目イコール、マクロ視点です。最初から下から見ることで、対極感を把握できます。鳥の目になると視点が高くなって、マクロ視点になり、全体的な状況把握が容易になります。虫の目と鳥の目では別々の景色が見える。虫の目と鳥の目は同じ目であっても別物です。虫の目と鳥の目では別々の景色が見えます。虫の目で見ていたことが鳥の目で見るとまた違ったものが見えることがあるでしょう。自分の小さな虫が見える光景と空の向こうに見える光景は全く異なります。虫の目だけでなく鳥の目を持つことで違和感に気づきやすくなります。私たちはまず虫の目で分析に物事を見る傾向があります。もちろん虫の目も大切ですが、分析に見るだけでは視野も狭くなり見落とし、見間違いが起こります。鳥の目も大切にしてください。視野を広げ、視点を上げ、全体を把握しましょう。人生は迷路です。迷路は高いところから見落ちたら、転ぶことがゴールができるネットを通じます。対極感を把握することで、本当の姿や正しい道が分かるようになります。虫の目、鳥の目両方で見ることが大切。虫の目だけでもいけません。鳥の目だけでもいけません。大切なことは両方の視点です。長さに生き方をするためには物事を正しく把握する必要があります。物事を正しく把握するには、見事、マクロの両方の視点が欠けません。長さに生き方をするなら、虫の目だけでなく、鳥の目も見つけましょう。部分の見る視点と全体を見る視点の両方を見つけば、迫力が高まります。不自然な点があれば、すぐ気づけるため、流されることになります。虫の目、見る視点、鳥の目、マクロ視点の両方を見つける。長さに生き方をする30の方法、その18、依存な人間なら流される。事実な人間なら流さない。依存には注意してください。依存な人間は他の者のより高い頼っているため、流されやすくなります。もちろん、頼ることはあっていいのです。むしろ、頼ることは欠かせません。私たちは一人だけで生きていない存在です。誰でも最初は自ら始めます。未熟なうちは誰かを頼るのが普通です。子供のうちは家事力と経済力を親に頼らざるを得ません。最高となっても友人がいてくれることで精神的に支えられることがあるでしょう。しかし、頼ることはあっても依存な力がありません。絶対に寄りかる状態になってスムーズな成長を支えるからです。頼るのは今、依存な力がない。親に依存する、友人に依存する、恋人に依存する、会社に依存する、国に依存する、依存していると相手に絶対に寄りかる状態になります。依存な人間になっていると依存なきゃいけないと自分を保てません。依存が強ければ強いほど相手の動向に応じて自分の生き方を影響します。相手のままに流されることになるでしょう。自由度が不自由です。相手の事情に応じて自分の人生が左右されることになり流される生き方になります。何らかの事情で依存なきゃいけなくなった時、生きていけなくなります。依存なのが脱却。長さに生き方をするために必要なのは依存なのが脱却です。依存な人間を卒業して、事実な人間に生まれ変わってください。答えの事実から離れます。事実は大きく3種類あります。1、経済的な事実。2、精神的な事実。3、社会的な事実。どれか一つが大切ではなく、全ての事実が大切です。ある程度の成長段階に達すれば、自分から依存を走ってください。自分だけの力で行動して生活できるようにします。できるだけ人の発生を考えてやりきれるようになってください。事実に最も効果的なのは処理なし。相手が立ち離されて処理するのではありません。処理なしはできるだけ自分から押し出しましょう。依存を卒業する。これからは自分の力で歩んでいく。勇気を出して新しい政治に踏み出すのです。事実に最も効果的なのは処理なしです。実家なしを知る人も多いでしょう。実家なしは節約目的で進められていただけですが、その環境にはないことです。実家なしをしているとどうしても親に依存してしまいます。こんなことこそ処理なしが有効です。処理なしは経済的、精神的、社会的の3つの事実を同時に実現する作業の手段です。処理なしは実家が必要になって大きな量になります。お金がかかったり、自分で手を払ったりする必要がありますが、これほど実に効果的なことはありません。自分で手を進むだけ成長できます。今までいかに親に依存していたのか痛感できるでしょう。寂しい思いを乗り越えることで精神的にも鍛えられるはずです。友人関係も恋人関係も事実者の同士として付き合うのになりそう。友人や恋人関係も絶対に依存しないことです。出たり立つような関係はよくありません。友人も恋人の関係と割り切って考えることです。冷たいようですが、これが現実です。厳密には自分には他人です。突き放すわけではありませんが、ある程度の距離感は必要です。自分の問題はまず自分で解決することを基本とします。どうしても難しいことで頼るようにすれば、程よい距離感が保てるでしょう。そうすれば、親しい関係を保ちつつ、事実者関係を築きます。友人関係も恋人関係も事実者の同士として付き合うのになりそうです。対等な関係だからこそ、見落としなく、また会いたいと思います。二人三脚は異なっていなければいけません。事実者の同士だからこそ、理想的な二人三脚を実現できます。依存対象は人だけでは足りない。依存対象は人だけでは足りません。会社、国への依存も注意しましょう。会社が何とかしてくれる、国が何とかしてくれるという考えでは事実が失われません。私たちは社員として会社に属していて、国民として国に属しています。会社や国に属していて、従属関係もあるため、依存の全くの限界がありますが、考えたらできることがあるはずです。100% の事実は難しくても、依存の内容を出すことができるはずです。会社に依存を増やしていきましょう。在職中にキャリアや実績を積み重ねておけば、個人としての力が鍛えられます。転職をしたくなった時、キャリアと実績は強力なことに転職活動がスムーズに進むでしょう。きちんと仕事の技術を習得していれば、会社が倒産することになっても、食べていけるでしょう。国に依存するのではなく、実質は国民となることが求められます。年金、子育て、医療、介護、住宅、公的支援なりたり、打ち切られたりしてもやっていけるよう、今から実績を進めておくことです。事実な人間に生まれ変われば、流されることはない。事実な人間に生まれ変わりましょう。いきなり実質必要はありません。できることから少しずつ実績していけばいい。事実な人間に生まれ変われば、自分の意思や作業で動けるようになるため、流されることはなくなります。依存な人間から実完全な事実が難しい場合は、依存内容を少しでも減らしていく。長さが生き方をする30の方法、その19、抽象的な言葉遣いから流される。具体的な言葉遣いになれば流せない。長さが生き方は、抽象的な言葉遣いに注意してください。抽象的な言葉や表現を使っていませんか。抽象的な言葉遣いが不自然になっている人もいるでしょう。少し、ちょっと、ぼちぼち、まあまあ、それなりに、言葉遣いは今の範囲が広くて言いやすいものです。遠回りに表現するのが少し有人もいるでしょう。わかりにくい言い方の方が、規制的に聞こえると考え、わざとそうしている人もいるかもしれません。もちろん、好みがあるは結構ですが、普段のコミュニケーションでは、抽象的な言葉遣いに注意することです。対応しているとはっきり意味を伝えられません。再生がないと判断され、流される原因になります。抽象的な言葉遣いは、誤解を招くこと。少々お時間をいただいてもよろしいでしょうか、という言い方をする人もいます。少々というのは人によって異なります。1分かもしれません。10分かもしれません。曖昧な表現をすると相手を困惑させるでしょう。以下要素を伝えたとき、芸術的なところという言い方では相手を困惑させるでしょう。芸術的なところは世界中に存在しています。芸術的といっても、誰も技術、大自然など様々あります。仕事を内されたとき、時間があるときにやりますという言い方はよくありません。仕事内で完了するのが予想できません。忙しく時間がないときは、いつまでも追いかけないことを意味します。聞き方によっては仕事をやっているように聞こえるでしょう。相手が仕事をやりたくないようなと、本人は誤解を招くことになりません。抽象的なことだけは誤解を招くことです。きちんと相手に伝わりません。自分の考えを持っていても持っていないと誤解されるでしょう。相手は何を言いたいかわからないと困惑するでしょう。曖昧なことだけをしているとコミュニケーションが抽象的になります。わかりにくい、周りにくい、鬱陶しいと思われることもあります。相手がそこまで流されやすくなります。具体的なことだけは流されない。長さが生き方を具体的なことだけを行うでしょう。具体的であることに、具体的なことだけをすることで意味がはっきり伝わります。自分の意思を明確に表現できます。具体的に答える方がやはり積極性も伝わります。相手の話し方より少々お時間をいただいてもよろしいでしょうかと、抽象的な話し方はしません。ご相談があるのですが、5分ほどよろしいでしょうかと具体的に伝えましょう。以下要素を伝えるとき、具体的なことと抽象的には答えます。イタリアに行きたい、あるいはイタリアフィレンツェに行きたいと具体的に答えましょう。仕事を依頼されたとき、時間があるときにやりますという抽象的な言い方は避けます。今すぐ取り立てます。明日15時までに終わらせます。今週中に完了させますと具体的な答え方の方が喜ばれます。具体的に伝えることではっきり意味が伝わります。相手がなるほどそういうことなのねとすぐ納得してもらえるでしょう。コミュニケーションがスムーズになり流されることもわかります。抽象的な言葉遣いは避け、具体的な言葉遣いを行える。長さが生き方をする30の方法、その20、自分の戦略性があるから流される。自分の戦略性があるから流されない。自分の戦略性は良くない癖です。小さなミスや間違いをしたときに自分の戦略性を失います。自分が流されない。自分はバカな。自分はダメ人間で恥ずかしい。きちんと反省しているように思いますが違います。人間は完全な生き物です。完全な生き物ですからミスや失敗をするのは当然のこと。自分の戦略性があるとちょっとしたミスをするために自分を攻撃することになります。どんどん自己肯定感が下がっていき、自分のことが嫌になってしまいます。ただでさえ落ち込んでいることをさらに落ち込ませてしまいます。彼の実績は自分に対する虐待行為。ますます自分に自信がなくなってしまい、人の言うことを信じたくなります。自分の価値が低下していくと、自分より人の考えることの方が正しく感じてしまいます。その結果、ちょっとしたことでも流されやすくなる。人から利用されたり、流されやすくなったりして危険な状態です。自分の努力性があれば流されない。自分の努力性を捨てましょう。自分の努力性は自然に思うかもしれませんが、誤解です。努力の重視を知っているのは自分ですから、自分で自分の努力は普通のことです。 仕事を終えたら自分を褒めましょう。よくできました。よく努力したね、自分。偉いぞ、自分。無事に完了できたことを褒め、喜びましょう。大きな仕事はもちろん小さな成功も褒めていきたい。やるべきことをやっただけで達成です。小さなことができたら小さく褒めればいいです。自分を褒めていくと心の中でが少しできます。自己肯定感が高まっていき、自分の好きになります。心の中でよし、と思うだけでもいい。心の中でよし、と思うだけでも構いません。よし、は良い、ということです。グッドの意味であり、自己肯定感を生み出すことです。自分の行いを前向きに認め、高評価したことになるので、自分の褒めたことになります。満足感や達成感が内蔵して大きな喜びになります。自分の褒める習慣があれば、自己肯定感が高まります。うまくいかなくても自分の責めないことです。自分の褒める上で守っておきたい大切なルールがあります。うまくいかなくても自分の責めないです。うまくいったとき自分の褒めなら、うまくいかないときは自分の責めるときに思えるでしょう。ここがポイントです。うまくいかなくても自分の責めません。過ちを見ることはあっても自分は憎みません。あくまで悪いは過ちであり、自分は悪いかません。うまくいかないときは原因を探って反省するだけです。ここが悪いか、ため。こういう対策を立てればいいね。次からこうすればいいね。きちんと反省をしてしっかり改善ができればさっと前を向きましょう。ミスの出来事はさっと忘れるだけで構いません。そうすれば、心が安定して流されなくなります。周りからは強くなってもしっかりと突っ張ることができます。自分の責めない癖ならやめる。自分の褒める癖をして自己肯定感を高めていく。流されない生き方をする30の方法。その11、成長が止まっていれば流される。成長が続いていれば流されない。流されない生き方をするためには成長が大切です。成長が止まっていると動脈が進んで頭の中に痛くなります。どんどん頭が高くなり、融通が効かなくなります。どんどん世間の事情によって世の中から取り残されてしまいます。成長が止まると知識も増えることと、知識が増えると時代感覚や社会感覚が出てきて、快適に生きていくことが難しくなります。あらゆることになってしまい働くようになります。成長が止まれば現状維持ではなく衰退になる。成長が止まれば体の筋肉は使わないと衰えるように、体の脳も使わないと衰えます。せっかく衰えた筋も使わないと忘れます。せっかく身につけた能力も使わないと失われます。せっかく鍛えた精神力も使わないと弱ります。知力、能力、精神力も放っておけば筋力と同じように衰えます。結果として流されやすくなるのです。成長に対して運動になろう。成長を続けていきましょう。成長につながることは何でも構いません。この世で新しい知識を吸収する。様々な笑顔を見て視野を広げていく。新しいことに挑戦して経験度を増やしていく。日々ニュースに目を通し、世の中の今を隠していく。新しいスキルを見せ、自分の可能性を高めていく。様々な技術作品に触れ、感性を磨き、教養を見つけていく。あえて困難に立ち向かい、メンタルを鍛えていく。成長に対して運動になることです。新しい世界に飛び込んで視野を広げていきましょう。古い知識に新しい知識に上がらせます。成長していれば自分のレベルアップを実感できるので年齢を重ねることが怖くなります。1ミリでも毎日すれば立派な成長。急いで成長する必要はありません。少しずつでいいのです。一歩でもいい。1ミリでもいい。1ミリでも毎日すれば立派な成長です。道を両親に飛び込んで新鮮な刺激に触れていきましょう。新しいことに挑戦してしないことを学んでいきましょう。冒険者になったつもりになればチャレンジすることがゆっくりからワクワクに変わります。自然と成長できるとっておきの方法とは。自然と成長できるとっておきの方法をご紹介します。とても簡単でシンプルな方法です。好きなことをすればいいのです。人は好きなことをすると自然と成長できるようになっています。ワクワクする気持ちのままに進んでいくだけでいい。好きなことは最初から好奇心と探求心があるので、ニコニコ笑顔で楽しみながら取り組みます。好きなことは集中力を発揮できるので成長も早い。好きなことはもっと楽しみたいという気持ちがあります。自然と心を深めたくなるので、自発的な修正になります。難しいことにぶつかっても好奇心と探求心の底力によって乗り越えていきます。好きなことをしていただけで成長していけるのですが、これほど難しいことはありません。年齢を重ねても成長は可能。成長が続いていれば時代遅れになることはありません。心も大きくなります。自分の可能性を広げていきます。成長しようと思えば自然と前を向き、自然と前のめりの姿勢になります。年齢を重ねても成長は可能です。脳は体の中で最も動かの遅い部分です。成長によって新しい脳を保っていれば年齢関係なくずっと精神を増やします。成長に重点を置いていくことで新しい未来が待っているのです。成長を止めない。何度もチャレンジと思って成長に対して動力になる。7歳の生き方をする30の方法。その12、夢の目標もないから流される。何か自分、叶えたい目標があれば流されない。大切なことは夢の目標もあるかどうかです。夢の目標もないと目指す方法がわかりません。今は人生のゴールがない状態です。人は目指すものがないと気持ちが緩みます。エネルギーがあってもそのエネルギーをどこに向けていいかわかりません。目指すものがないとどこに向かっていけばいいのかわからず、どこに向けてしまいます。自分の現在地が分からず人生の迷子になります。目指すものがないと影響を増やす形夢の目標もないと人生というようなものが全然叶うことになります。何も影響を受けるのは流されてしまうでしょう。怖いたい、声を叶えたいという気持ちがないのは危険な状態です。積極的に取り組む姿勢がなくなって、将来がないままに行動することが増えるでしょう。こうした行為を、それはやめた方がいいよと知らなくなります。自分で考えることがなくなり、分別を変えた行動が増えるでしょう。夢の目標もないと自覚性が失われ、流されやすくなります。いつの間にか影響を受けやすい体質になってしまうのです。では、どうすればいいのか。そこで大切なのは、何か自分、叶えたい目標です。何か自分と叶えたい目標。何か自分をイメージしましょう。叶えたい目標を作りましょう。大切なことは、目指すものを持つということです。人生は大きなです。あなたは自分というふうに操縦する船長です。目指すものができることで、どこに向けて進めばいいか目指すものができることで目が開かれ始めます。自分は今何を成し遂げます。何か自分、叶えたい目標があれば、何かに向かう進路が生まれます。自然と正しい道や必要な答えが見えてきて、導かれるように進んでいきます。何か自分をイメージしよう。何か自分をイメージしましょう。理想の自分の姿がいいのです。笑顔で人付き合いを楽しんでいる自分。理想のパートナーと出会えている自分。自分らしいファッションで身を包んでいる自分。正確な成功して理想の体型を手に入れている自分。自分らしい生き方を実現している自分。何か自分のイメージが頭に浮かべれば、自然とその方向に追求されています。叶えたい目標を作ろう。叶えたい目標を作りましょう。海外旅行に行くこと。フルマラソンを完走すること。国家試験に合格して、海外の仕事に就くこと。転職で年収額を実現すること。叶えたい思いが強ければ強いことパワーが出てきて心も強くなります。何か自分、叶えたい目標は人生を変えたミッション。何か自分、叶えたい目標は人生を変えたミッションです。実現には時間も労力もかかりますが、だからこそ挑戦する価値があります。目指すものは未来に変わります。生きがいを持つことは未来に希望を持つことになるため人生のクオリティを高めます。生きる力が強くなり、周りから流されなくなるんです。何か自分、叶えたい目標をイメージして夢の実現に向けて進む。7歳の生き方をする30の方法。その13、干渉している人と夢から流される。距離を置けば流されない。7歳の生き方をするために特別注意した人物がいます。干渉している人です。干渉している人は自分に幸せを強く語られています。当事者の前に口出しをしてストレスを与えています。7歳の生き方をするためにはまず自分しっかり自分のことで周りから影響を受けます。これなりにこうしたいときちんと意思表示することで自分の道を歩んでいきます。しかし、身近に干渉している人がいれば要注意です。相手の影響を受けることが難しくなります。ずけずけ人の状況に踏み込んでいくからです。干渉している人を踏み込んでいくのが、干渉している人はずけずけ人の状況に踏み込んでいきます。こうした方がいいよ。こうしなさい。こちらの事情はお前なしです。自分の都合に従わせようと相手を口ずさく言っています。相手は親切のつもりですが、こちらとしては迷惑でしかありません。干渉している人は干渉することが癖になっています。いざ、流さないように指示していても、干渉している人の身近にいれば踏み込みの限界があります。相手は強く見られることが増えるでしょう。目上や年上の人であれば、なおさらです。上下関係のあることは言コミュニケーションのスキルを投げて上手に付き合うこともできますが、毎日毎回では大変です。相手からの干渉の波に飲み込まれ流されることになります。では、どうするか。干渉している人と距離を置くことです。距離を置けば流されない。干渉している人とは距離を置きましょう。物理的にも精神的にも距離を置きます。相手が友人であろうと先輩であろうと誰であろうと関係ありません。干渉している時点で非常識であり、迷惑千万です。距離を置けば相手と接触することになります。相手からの干渉から解放されます。もし、ネットや SNS で繋がっているならブロックや受信拒否をします。人間関係が壊れそうですが、そもそも干渉している人との関係は流すしません。関係を切りたい人は早めに切っておくのが正解です。人間関係のせいになって、今はなすっきりします。距離を置くのは仕事の都合で難しい状況もあるでしょう。できる範囲で心がけてみてください。 挨拶だけはきちんとしておきます。要件のある時まで必要最低限の接触で済ませるようにすれば問題ありません。課長のようなリーダーで課長してくれないとします。相談しても改善がないならいつのこと気を入れるがいいのです。大きな決断ですが事実には確実にプラスです。リーダーでは親との接触がなくなって自由が言います。お伝えされた人は事実しなければいけないのですが前向きに考えてください。一人暮らしでも支払ってもいいのでとにかく気を入れることです。リーダーでることが事実に養われる一歩です。もちろん親の説得や金銭的な課題もありますが、そういう選択肢は頭に入れておくだけでも損はないでしょう。出ていかないで年越し人のような冷たいようですが、なおさら出ていった方がいい。親の方こそ事実にならません。人生の主役は自分なのですが、他人にコントロールされることはありません。この世の中でだけでなく親のことまでも実現できて答えの場面になります。感傷してくる人は距離を置く。7歳で生き方をする30のことその14、トラブルが起こった時大変だと笑ってから流される。何とかなると笑っていれば流されない。7歳で生き方を変えるポイントの一つ、それはトラブルが起こった時の考え方です。トラブルが起こった時大変だと思っていませんか？率直なことの声かもしれませんが、です大変だは焦りを予兆させる考え方です。不安と緊張が増していき大きなストレスが流れます。心拍数が上がって呼吸も荒くなるでしょう。心や視野が狭くなって冷静な思考ができなくなりスムーズな対処が難しくなります。一時的に心が弱くなり流れを抑えたり空気に飲み込まれたりします。トラブルが起こった時大変だと思うから流されるのです。何とかなると笑っていればいい。トラブルが起こった時大変だと笑っているのではありません。何とかなると笑いましょう。手当てが悲しむかもしれませんが、です何とかなると笑っていれば自然と心が落ち着きます。大変だは焦りを流しますが、何とかなると落ち着きを取り戻します。何とかなるよ。あら。ニコニコ笑っていれば笑いの作用によって暗い気持ちを吹き飛ばしています。だんだん心が落ち着いてきて余裕が出てきます。そして暗い闇の中に重なる光が見えてくるでしょう。落ち着くことに戻せば、トラブルは半分解決したのも同然です。冷静な思考になれば、理解力や判断力が高まります。構成がいいとやるべきことが見えてきます。なんとかなると笑っていると本当になんとかなるのです。なんとかなると笑っていてもダメな時。なんとかなると笑っていてもダメな時もあるでしょう。なんでもなんとかなるとは限りません。もしどうにもならなければその時はその時です。最悪の事態になっても死ぬわけではないでしょう。死ぬには経験になるのですが、実務の授業と思えばいいことです。死ぬことさえなければ人生は何度もやり直せます。トラブルが起こった時は大変だと焦るのではなく、なんとかなると笑う。7歳で生き方をする30のこと、その15、失敗体験しかないから流される。成功体験7歳で生き方をするためには成功体験と失敗体験のバランスが重要です。失敗をしたくない。失敗体験はゼロにしたい。失敗なんてできない。そう思っていないよろしいです。人生は失敗を避けて通れません。挑戦の数が多いと同時に失敗体験も増えるのが普通です。初めて取り組むことは手順や方法が分からずことも考えないのでうまくいかないことが多いでしょう。失敗体験があってもいいのです。むしろ失敗体験は欠かせません。失敗は成長に欠かせないものです。失敗を通して学ぶことがあるでしょう。失敗により続けば成功のまで。失敗のおかげで反省点や改善点が見つかり自分を高めていきます。では何に注意するかというと失敗体験になりという状況です。成功体験が少なく失敗体験が多くなると心の中で悪魔が流れ始めます。自己否定感というのはなので自己否定感が強くなる。成功体験が少なく失敗体験が多くなると気持ちが落ちていく一方です。するとある時自己否定感が芽生えてきます。何をやってもダメ。どうせ次も失敗する。頑張るだけで無駄。どんどん自信が失われ否定的な考え方になります。無意識のうちに自分で自分を攻撃するようになる。これはよくありません。自己否定感によらず影響を受けています。何に対しても消極的になってしまい弱々しい生き方になります。自分に自信が持てなくなると自分の判断にも自信が持てなくなります。そうすると暗に生じる抵抗が強くなります。自分に自信がないから人の言うことを自分の判断より人の判断の方が正しいだろう。自分が決断するより人に決断してもらう方がいい。自己否定感というものが芽生えますと基本的な態度に発展します。流されやすい状況を引き寄せてしまうのです。自己肯定感が強ければ流されない。成功体験失敗体験があっていいのです。失敗体験があってもそれを早く上回る成功体験を積み上げていけばいい。山のように成功体験を積み上げていきましょう。失敗体験の時は圧倒的な成功体験でリアしていきましょう。コツコツ成功体験を積み上げていくことで自信の芽が生えてきます。私はやればできる人間だ。私は価値のある人間だ。成功体験を積み上げていくことでぐいぐい自己肯定感が高まります。失敗体験を飲み込んでしまうことの圧倒的な成功体験があれば自分に自信がついて自分の価値を実感できます。確固たる自信によって自己決定力が強化されます。ゆるい自分が確立され流されなくなります。成功体験は小さなことでいい。成功体験とはいえ大きなことやる必要はありません。小さなことでいいのです。小さなことでも適当した成功体験です。最初は簡単なことから始めます。成長に応じて少しずつ何度もやればスムーズに切断できるでしょう。成功体験が積み上げて自信がついてきます。その自信が強さに変わります。成功体験を積み上げていけば流されないのです。失敗体験だけでなく成功体験を積み上げて自己肯定感を高めていく。7歳で生き方をする30の方法、その16、心身悩んでいるから流される。心身悩んでいるから流されない。心身悩んでいる時は注意してください。流されやすいタイミングです。誰でも病むことがあるもの、怪我や病気で体が不調の時もあるでしょう。心配事や悩むことで心の元気が失われ、うつっぽくなっている時もあるでしょう。心身悩んでいる時は笑顔になれず、肩もありません。喉の動きも少なく行動力も低下します。心身悩んでいる時は慌てることの状態です。断ったり繰り返したりするのも最低限のパワーが必要です。腕で用意している方がエネルギーを使います。心身悩んでいる方は泣かないと勢いを抑えて流されやすくなります。心身悩んでいる時は感情が不安定な時もあります。誰もしない状況の時は冷静な判断ができず、単に行動を起こしやすい。普段なら信じないようなことでも信じてしまいます。うまい話に騙されたり、金銭詐欺やったり、家族宗教に引っかかったりすることがあります。病んでいる時は流されやすいタイミング。次のことをしっかり頭に入れておいてください。病んでいる時は流されやすいタイミング。人は弱い生き物であり、病むことを準備するのは不可能です。病むことなどは仕方ありませんが、心の準備ができるでしょう。傾向を知っておくだけでも中間として生きているはずです。心身が元気であれば流されない。心身も元気にしましょう。心と体の調子を整え、元気にしましょう。たっぷり睡眠をとってバランスのいい食事をして、適度な運動で体を鍛えましょう。心も体もパワフルで絶好調の状態にしたい。元気でいることは流されない生き方の損です。心も体も元気だからこそ自分の強みを持ちます。心身が元気なら体の内側から体は流れます。ライフが強くなってもきちんと断ります。必要はありません。お断りします。やめておきます。心身が元気であれば流されません。心と肉体の両方が元気だからこそ強く立っていられます。目指す方向に向かって進めます。邪魔行くようなものがあっても突き破って進めるのです。心身悩んでいることはまず回復が最優先。心身悩んでいることはまず回復が最優先です。怪我や病気をしているなら治療に専念しましょう。心がずっとなっているとき、休養や気分転換の心がけ、早く直すことに努めるのが一番です。年末や繁忙期など仕事の都合もありますが、無理は禁物です。頑張ると無理をするは違います。頑張ることはあっても無理をするのはよくありません。健康は人生の土台です。心身の調子は人生の調子につながっています。心身の調子が良くなれば人生の調子も良くなります。心身も元気にする。心身悩んでいることは回復を最優先する。7歳で生き方をする30の方法、その17、全力で出し続けているから流される。適度に休憩を入れれば流されない。7歳で生き方をするなら次の状況に注意してください。精神、肉体の疲労を耐えず、休まず一日に仕事をするという状況です。一言で言えば全力で出し続けるです。もちろん全力になることは悪いわけではありません。大切な信頼や試合など、勝負では手を詰めることも大切です。最大のパワーと集中力を発揮できるでしょう。大変な課題があっても全力を出せば、そこからは発揮でき、うまく乗り越えられるでしょう。たとえ失敗しても全力になっていればやりたいことはやったと思えるので悔いなどありません。では何が良くないのか。注意したいのは全力で出し仕事ではなく全力で出し続けることです。休みなく全力で仕事を続けるのも限界がある。人はロボットではありません。休みなく全力で仕事を続けるのも限界があります。筋力的な生活ばかりは見逃しません。疲労とストレスが高まる一方です。次第に余裕がなくなって、肉体的にも精神的にもいっぱいいっぱいの状況になってくるでしょう。だんだん頭がぼーっとして感情も乱れてきます。思考や感情が不安定になると正常な判断の使用も難しくなります。自分が自分でなくなってしまい、流されやすい状態になります。全力で走り続けると、いつかどこかで燃えてしまいます。全力で走っているときは、毎日見ていないため、周りを冷静に見ることができません。中の判断があっても見逃してしまうでしょう。疲労が生きても、気づかないまま進んでしまうでしょう。流されていても、流されたことには気づかなくなります。時には手を詰めることも大切ですが、落としながらことも知ってください。全力で走り続けることは現実的ではありません。よかれと思って全力で走り続けていると、こんなはずではなかったという状況を出すでしょう。適度に休憩を入れば流されない。適度に休憩を入れることです。集中する時間があってもいいですが、適度に休憩を入れましょう。休憩することで心に余裕が生まれます。緊張から解放されることで、本来の視野、本来の思考を取り戻せます。休憩を入れよう。 短い休憩でもいい。たった10分の休憩でも違います。ひたすらぼーっとすることも素晴らしい休憩です。わずかな休憩が心身を癒して仕事の効率を高めます。こまめに休憩を入れれば注意の判断にも気づけます。疲労が取れていれば早く気づけるので、疲労修正もスムーズになるでしょう。増加が許されるなら長期の休暇を取ってバランスに入れるのもおすすめです。仕事を忘れる時間も作ることはありませんか。仕事を忘れる時間も作ることでいい意味で現実逃避ができるでしょう。日常のストレスやプレッシャーから解放され、素晴らしい気分転換になるでしょう。バランスを楽しんでしっかり休養を取った後は再び仕事に打ち込めるはずです。休憩が休憩な着想を見つめることも少なくありません。ほっとする時間を作ることで緊張から解放されます。リラックスして緊張から解放された瞬間、頭の中で不思議な感動が起こり、きらめきが生まれることがあります。一つの間、ダイヤモンド級の形に匹敵することも少なくありません。仕事のブレイクスルーを出して飛躍につながる可能性があります。休むことも仕事の一環。休憩の時間は回復の時間であると同時に、我を取り戻す時間でもあります。全力で走り続けるのではありません。適当に休憩を入れながら、マイペースで走り続けましょう。休むことも仕事の一環です。休みが続けるのではなく、適当に休憩を入れながら取り組む。長さが生き方をする30の方法、その18、禁止になら流され、自己開示になら流されない。禁止になると本当の私を表現できなくなります。へそ、隠そう、ごまかそうという態度が増え、どうしたらいいようになってしまいます。あなたのキャラクターの相手に触りにくそんな場合もないことになるでしょう。禁止になっていると存在感が薄くなり、個性の発揮を妨げます。禁止になると相談のことを仕掛けることができなくなります。コミュニケーションは言わないと伝わりませんが、相談においても同じこと。禁止にしているまでは相談のしようがありません。相談できなければ解決も難しい。悩みを抱え続けていると次第に心も制していきます。自己開示になれば流せない。長さが言い方をしたいなら自己開示を行いましょう。自己開示をすれば開放的な気持ちになります。自分を探すことで自分の個性を発揮できます。いきなり自己開示をするのは抵抗がある。いきなり 100% 自己開示をする必要はありません。少しずつ自己開示をしていけばいい。支障がない範囲で構いません。どんどん自己開示をしていきましょう。ざっくらに自分を見せていけばきちんと自分の表現できます。スムーズに自分の魅力を伝えていきます。自己開示になれば自分の強いことで流せなくなります。悩むことを後悔しましょう。もちろん誰でも言い返すわけではなく、信頼できる人にとって後悔するのが前提です。隠していても仕方ない。正直に話そうと考えましょう。勇気のいることですが、それだけの価値があります。借金があるなら、きちんと借金があることを後悔した方が問題解決になりやすくなります。仕事でトラブルを抱えていながら、むやみに出さず信頼できる人に連絡することです。自己開示は迅速な問題解決に直結します。自己開示になって開き直る。私は臆病者、自分を探すのが怖い。もともと臆病な人のようではないでしょうか。臆病な人ならなおさら自己開示をすることです。自己開示の数は開き直りです。覚悟を決めて思い切って、えいやと開き直ってしまいましょう。怖いものはない。別にしなくても構わない。本当のことならば仕方ない。自分を探す状態になれば臆病の心が聞きます。都合のいいことも悪いこともきちんと後悔することで勇気が出てきます。生まれ変わると考えてください。生産体の自分になるからこそ新しい自分に生まれ変わります。自己開示になるとポジティブ思考になる。自己開示をするとポジティブ思考にもつながります。自分と話すことで気持ちが外に向かうです。自然とメンタルが強化され心が強くなります。心が明るい気持ちで伝えていき、自然と積極性が高まっていきます。ポジティブ思考から自己開示をするのではありません。自己開示をするからポジティブ思考になるのです。自己開示をすると人づきあいもスムーズになる。自己開示をすると人づきあいもやすくなるでしょう。禁止的でいるように自己開示をしていこうが人間的な交換になります。つまり、ね、正直でね、開放的な雰囲気があるね、隣に親近感を持たせてくれるでしょう。人を引き寄せる人づきあいがスムーズになるのです。不利になっても一時的。もちろん自己開示がマイナスに働くこともゼロではありません。時には不眠症や低評価につながることもあるでしょう。禁止ないことです。マイナスがあっても一時的です。短期的にはマイナスであっても長期的にはプラスの方が多くなります。そういう人だったのと眉をしめ去っていく人もいるかもしれませんが、そのままでいいのです。最初のやれば残る人もいるでしょう。自分に合った人だけ付き合えばいいのです。人間関係のせいにされて構造です。自分に合った人間関係が構築されます。どんどん自己開示をしていくことで自分に合ったパートナーとも巡り合えるでしょう。自己開示は成功と幸せをもたらす。自己開示ができる人になってください。すでに禁止の人は今日から自己開示に切り替えましょう。名付けて自己開示です。自己開示は成功と幸せをもたらすのです。禁止にはならない。自己開示になる。長さが言い方をする30のことその19、甘さ意識から流される。良識を持てば流されない。甘さ意識にならないことです。甘さ意識では雨といろんな生じます。私は素人ですから、私はまだ経験が浅いですから、ちょっと勝手にやっているだけですから。甘さ意識になっていては本気になりません。間違えても許してくれるだろう。失敗しても誰かが責任を取ってくれるだろう。甘さだから仕方ないよね。心に甘いが生じて生ぬるい考え方になってしまいます。惰性心なので心のどこかで揃ってもいいと考えてしまう。甘さ意識になると雨と歪みによって超早いことが増えます。依存心が生じて結果として周りに流されやすくなるのです。苦しみを持てば流されない。苦しみを持ちましょう。自分の仕事は周囲や内情に関わらず心と内情を持って打ち込みましょう。苦しみを持てばビシッと気持ちが引き締まります。寒い考えが人に常に全力投球で打ち込むようになります。お客様からお金を奪うために責任を果たさなければいけません。金銭に嫌われても結果を出さなければいけません。社会は自分が少なくても仕事に対する姿勢は誠実であることです。依頼されたということは期待されているということです。それだけの価値にならないということです。期待にはできるだけ応えていくことが大切です。強くなっても苦しみを持つ。ここで大切なことがあります。強くなっても苦しみを持つということです。自分は強ではない。まだ強いレベルは達していない。自分はまだまだ甘さがいる。謙遜する人もいるでしょう。苦しみは強くなってからもないと思う人もいるかもしれません。これは違うのです。確かに精神力として認められるのは十分な実績や高い評価が達せませんが、苦しみは違います。苦しみはあくまで意識です。意識を持つことは自由です。要は人に決めるものですが、苦しみは自分で決めるものです。周りが何と言おうと今この瞬間から苦しみを持つと思えば苦しみを持つ。レベルとしては甘さであって苦しみを持つことは可能です。苦しみを持ったら本気をして頑張る。資格や免許がなくても苦しみを持つことです。好きな水であろうと実績が不足していようと苦しみを持って仕事に取り組んでください。ここに気がつきます。ビシッと気合があります。くすくす熱い気持ちが明らかに1年間責任感が生まれてくるでしょう。メンタル面で苦しみを持ったら本気をして頑張ります。責任を持って取り組む。最後まで丁寧に仕上げる。妥協を許さず徹底的になる。できない言い訳をするのではなく、できることを考える。誰から言われるのではなく、自分でこうすべきだということが見えてきます。両としてやる姿や正しい方向性が見えてきます。そうした心や気持ちが危ない実感に流されない力へと変わるのです。たとえ甘さであっても苦しみを持つこと。たとえ甘さであっても苦しみを持つことです。好きな面では甘さであっても、メンタル面では取り組んでいれば、最初は勉強になるでしょう。苦しみを持って取り組んでいる人が苦しみになるわけがありません。メンタルは甘さであっても苦しみを持って取り組みます。と宣伝してください。少し時間がかかるかもしれませんが、高い意識を苦しみを持って仕事に取り組む。長さが言い方をする30の方法、その30、世の中に動いたら流され、世の中に詳しければ流されない。あなたはすでに動いた方でした。それとも詳しい方でした。世の中のことはよくわからない。遊びなら得意だけど、社会のことは苦手。ニュースに興味がなく、世の中の非常に弱い人もいるでしょう。もちろん知らないことがあるのは当然です。何から何まで知っている人は人もいません。最新情報や難しいものとなると知らないことも多いでしょう。特に政治経済の細かい知識となるとわからないことの方が多いという状況もあるはずです。しかし、誰もが知っているような、そんなで知らないとなると事情は変わります。話についていけず、頭の中でクエスチョンマークが全滅することになるでしょう。コミュニケーションに従って流されることになるでしょう。責任を負うと話について行くのが難しくなります。知りませんでした、初めて知りましたということが増えます。そんな話は聞いたことがない、とまり事象を書くことになりません。興味関心の対象は人それぞれですが、だからといって世の中無関心ではよくありません。すでに無知であることは罪といっても可能ではない。無知であることが笑いにつながることもあるでしょう。純粋だね、無知でいいね、面白い人だね、バラエティ番組でバラを認したタレントも期待されていると悪くないかもと思うかもしれません。無知な様子が言うまでバラ話ですがいいですが、実際はどうでしょうか。無知と無知は区別することです。無知はいいですが、無知はよくありません。無知はトラブルにつながることもあります。新たな詐欺があるとします。新たな詐欺トラブルが増えています。こうした方に注意してください。いざニュースで中断機が流れていてもそれを知らなければ意味がありません。詐欺的には悪徳商法に引っかかってしまい気分になるでしょう。テレビで中断機されていてもそれを知らなければ詐欺師は相手の道に突っ込んでいきます。うまい話を持ち出して言葉だけに悪いと誘導していきます。相手の言わない何かに詐欺をしたりしているとかさに騙されてしまうのです。責任を取りに性でトラブルを招くことがあるのですから、停止できません。世の中の今の仕事は社会人にとって同様の処理。 世の中に詳しくなりましょう。もちろん評論家やコメンテーターのレベルまで詳しくなる必要はありません。世の中のことを普通に知っているだろうで、主要なニュースに目を通すだけで十分です。世の中のことを知りについて、天使な人に世の中の未来が深まります。少なくとも、世間知らずの状態は避けたいところ。日々のニュースに目を通して世の中の動向を確認しましょう。世の中の目を知ることは社会人にとって重要の一つです。世の中に詳しくなると話を出なくてコミュニケーションの阻害につながります。ちょっとした宣伝ならコミュニケーションに役立つのはよくあること。営業や商談の際、ちょっとした話しかなくて制約につながることも珍しくありません。特に短時間や約束衝突には注意を申し上げてください。悪い話に騙されないためにも最低限の知識不足は必要です。世の中を知ることは知識力を満たすだけでなく、身を守ることにもつながります。今を知ることは今を生きている私たちにとって社会的任務。私たちは今を生きています。今を知ることは今を生きている私たちにとって社会的任務です。税制、法改正、政治、社会問題、社会の仕組み。世の中を知らなくて困ることはあっても知って困ることはありません。芸能や首を突っ込むのは野暮ですが、社会一般の仕事は強要として役立ちます。世の中を知り、社会の労働を知っていれば物事を優位に進められるでしょう。世の中に詳しくなることが弱らず上手につながっていく。世界は世の中だ。世の中を生きていると感じる人も多いでしょう。だからこそ世の中を知っておくことが重要です。基本的なニュースもありますが、その中から得る知識や教訓があるでしょう。あるいは希望や可能性を生み出せることがあるはずです。知っていれば防げた、知っていれば防げたさったということが少なくありません。世界は世の中だからこそ世の中に詳しくなっておくことです。世間に詳しくなれば、トラブルを解決したり、優位に進めたりできます。世の中に詳しくなることが弱らず上手につながっていくのです。日々のニュースに目を通し、世の中に詳しくなっておく。長さが生き方をする30の方法。まとめ、その1、妄想するのではなく行動する。その2、自分は人生の脇役ではなく人生の主役は自分と考える。その3、他人評価ではなく自分評価できる。その4、積極的になる。その5、他人意識ではなく当事者意識を持つ。その6、ぼんやりした考えはさて、はっきりした考えを持つ。その7、流れは作ってもらうものではなく流れは自分でするものと考える。その8、協調性より共感性を意識する。その9、感情的な人にならない。理性的な人になる。その10、ポリシーを持つ。一度決めたポリシーは横のことがない限り貫く。その11、スピーチャルの世界ではなくリアルの世界を生きる。その12、集団行動には注意する。孤独は意識、個人で行動する。その13、心の支えをする。その14、世の中全体に合わせて自分を変化していく。その15、流行ではなく自分らしさを追いかける。その16、八方美人ではなく一方美人になる。その17、虫の勉強視点、鳥の勉強視点の両方を身につける。その18、依存な人間なら自立な人間に生まれ変わる。完全な自立が難しい場合は依存がないを少しでも増やしていく。その19、抽象的な言葉遣いはさて具体的な言葉遣いを行える。その20、自分を責めない癖があればやめる。自分の努力を強くして自己肯定感を高めていく。その21、成長を止めない。何事もチャレンジと思って成長に対して貪欲になる。その22、なりたい自分、叶えたい目標をイメージして夢の実現に向けて突き進む。その23、過干渉していく人は距離を置く。その24、トラブルが起こった時は大変だと焦るのではなく何とかなると笑う。その15、失敗体験だけでなく成功体験を積み上げて自己肯定感を高めていく。その16、心身を元気にする。心身が病んでいる時は回復を最優先する。その17、休みなくするのではなく適度に休憩を入れながら取り組む。その18、禁止主義にならない。自己開示主義になる。その19、無意識を持って仕事に取り組む。その30、日々のニュースに目を通し世の中に詳しくなっておく。